2024年になって今日が3回目の日曜日、3回目の終日礼拝を迎えております。福音書の御言葉はマルコ福音書からでございます。昨年の12月からアドベントに入って、アドベントの最初の日曜日から暦が新しくなって、マルコ福音書から私たちは御言葉をこうして聞いているわけです。神の子イエス・キリストの福音の始め、こういう書き出しでマルコ福音書は始まっております。そう言っておきながら、マルコはイエス・キリストのことを書き始めるかと思うと、実はそうではなくて、イエスのことではなく洗礼者ヨハネのことからイエスはマルコ福音、ごめんなさい、マルコはイエス・キリストの福音書、福音を書き始めたのでございます。まずは洗礼者ヨハネから書いた、主イエス・キリストの先駆けの洗礼者ヨハネでありました。主の道をまっすぐにして整えなさい、そう呼びかけをして、洗礼者ヨハネは悔い改めの洗礼を人々に授けていました。そのことをマルコは一番最初に福音書の中に書いていったんですね。さて、それからほぼ1ヶ月が経った今日の日曜日、マルコ福音書の1章14節からの御言葉が今日私たち聞いている言葉でございます。で、何を伝えているかというとですね、14節にこうあります。ヨハネが捕らえられた時、ヨハネが逮捕されたということを今日の福音書は私たちに語っているのであります。一体ヨハネに何があったのか、どういうトラブルに巻き込まれたか、それについてはこのあと6章のところにもう少し詳しく書いてあるんですけど、かいつまんでお話ししますと、洗礼者ヨハネは領主ヘロデ、正確に言うとヘロデ・アンティパスという人ですが、この人に逮捕されて殺されてしまいます。なぜそんなことになったかと言いますとですね、ヘロデは、こともあろうに自分の異母兄弟だった兄弟の妻を、略奪婚というんでしょうか、結婚しちゃうんです。ヘロディアという女性と結婚してしまう。で、このことをですね、このことを洗礼者ヨハネが聞いて、ヘロデのことを批判をしたのであります。それがどうもヘロデの耳に入ってしまったがために、ヘロデは洗礼者ヨハネの首をはねてしまうという大変残酷な事件が起こったのであります。斬首、おどろおどろしいお話ですが、この事件やっぱりかなりショッキングだったようで、福音書にこうして書き留められているだけではなくてですね、他の書物にも書かれておりまして、ユダヤ人の歴史家フラビウス・ヨセフスという人が書いたユダヤ古代史という本があるんですが、その本の中にもこの一件が記録されております。こんなひどいことが起こったのかと、私たち今日を生きる私たちはびっくりさせられるわけですが、過去の話だけではないんですよね。反体制派の活動家が国家の権力によって 暗殺される、無残な殺され方を殺害されるという事件は、本当に残念なことに私どものこの生きている現代でも起こっていることをメディアの報道で私たちは耳にするのであります。自分に洗礼を授けてくれた洗礼者ヨハネが逮捕された。イエスはそれを耳にしたのです。すると今日のマルコ福音書の言葉によるとですね、するとイエスはガリラヤへ行って福音宣教を始めたのであります。この事件がイエスが福音宣教を始めるきっかけになったのだということですね。今日はこのタイミングに注目をしたいと思います。この時点でイエスについての評判がどの程度広がっていたのかは分かりませんが、結構もう広がっていて、おそらく領主ヘロデの耳にも届いていたのではないかと思います。もしそうだとすると、ヨハネ逮捕の一件をイエスが聞いてこう思うんじゃないでしょうか。次は俺だな、次は自分が狙われるんじゃないかと危険を察知していてもおかしくないと思うんですね。もしそう思ったら、次は私が危ない、こうイエス様が思ったとしたら、ヘロデの手が届かないところへと逃げるという選択肢を、まあ、普通は考えるんではないかと思うんですが、イエス様が向かった先は、すなわちどこで宣教を開始したかというと、ガリラヤへ向かったと伝えております。ガリラヤの領主は誰だったかというと、ヘロデ・アンティパスであります。ヘロデが統括するところへとイエスはこの事件をきっかけに向かって福音宣教を始めたのであります。声を張り上げたのであります。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。このタイミングでガリラヤの地でイエス様は福音宣教を本格的に始めたのであります。ここにカイロス、神の時、洗礼者ヨハネの事件というのはそれが始まった時なんだ、こういうふうにも言うことができるのであります。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。この声は洗礼者ヨハネが荒れ野で叫んでいた声と同じメッセージです。その同じメッセージを今度はイエスが引き継いだ、こういうことですね。イエス様に関しての噂、評判というのがどの程度広がっていたのか、それはわからないけれども、イエス様がこうして民衆に働きかけて、いわゆるこうキャンペーン活動をすることを面白く思わない人もいるわけで、権力者たちはこれを大変警戒をしたことが容易に想像できます。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。この言葉にですね、洗礼者ヨハネにはなく、イエス様独自の発言があります。それは何かと言いますと、一番最初の言葉です。時は満ちた、これはイエス様の言葉として紹介されています。今日の福音書の後半はイエス様が漁師だった シモン・ペテロやアンデレたちを弟子としてリクルートする場面でございます。で、このリクルートを開始してイエスの弟子たちは12人に増えていくわけですが、それは何のためかというと、このメッセージ、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、このメッセージを広めるためです。ガリラヤ地方を中心にヨハネが逮捕されたタイミングでイエス様は弟子たちと共にこれを告げ広める働きに着手したわけでございます。ここでもう一度マルコ福音書の一等最初の第一章一節を思い起こしたいと思います。先ほども引用しました。神の子イエス・キリストの福音の始め。マルコはこの福音書をイエス・キリストの福音、こう言っているのです。今日の冒頭の14節は何と書いてあるでしょうか。神の福音を述べ伝えと言ってマルコは紹介をしているわけであります。イエス・キリストの福音と神の福音、言い方がちょっと違っていることに気づかされるわけであります。同じことのように思えるんですが、どうでしょうか。14節の神の福音、これはイエス様の言葉ですが、イエス様が述べ伝えているから神の福音なんです。イエス・キリストがご自身がイエス・キリストの福音なんて言うはずもなく、私の福音なんていう言い方はしないでありましょう。神の国が近づいた、これが福音なんだというのがイエス様のメッセージでありました。一方、福音書を書いたマルコはもうイエスの出来事が全て起こっているわけでありますから、その後にこの福音書を書いたのでございますので、この福音書の中にはイエス様の十字架と復活が含まれている。マルコはそれを経験として知っておいてこれを書いているわけです。ですからマルコにしてみれば、イエスの出来事をも含めて福音と呼んでいるんですね。マルコにとっては神の国の接近だけが福音ではなくて、イエスの存在そのものが福音になっているということです。ですからマルコが私たちに伝えているのはイエス・キリストの福音なわけです。イエス様はヨハネの逮捕をきっかけに、ここから神の国宣教を始めていったわけですが、この時点で自分自身が福音の一部だなんという見方はイエス様にはなかったでありましょう。この時にはまだ自分がキリストだとか神の子だとか、そういう役割、称号を自分が担うなどとは、そういう認識はなかったのではないでしょうか。まあ、そのあたりのことは聖書に書いていないので、このタイミングについては謎ではありますが、おそらく人生の最終段階、すなわち間もなく十字架を受けるという運命が近づいた時、イエス様は自分がキリストなんだ、神の子として生まれたんだ、だから間もなく十字架の処刑を受けることになるんだ、そう悟った、その時にイエス様は自分は神の子、自分としてのそういうアイデンティティを意識したのではないかと思うのです。もう読んでわかるように、マルコ福音書っていうのは他の3つの福音書と比べて大変短く、事実だけを淡々と綴っている、こういう文体でございました。 小説のようにですね、情景描写を細かくしてリアリティを持たせるというような、まあ書き手としてのライターとしての工夫とか技法というものは全くありません。今日のところも本当にそうです。今日のところかいつまむとですね、ヨハネが逮捕された、それするとイエスは福音宣教を始めた。時は満ち、神の国は近づいた、福音を信じなさいと述べ伝えた。ペトロやアンデレに声をかけ、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしようと言った。すると二人は従った。その後にヤコブとヨハネにも声をかけ、二人もイエスに従った。今日の福音書の全貌がこれだけです。これだけのことが起こるまでにはですね、私はおそらく相当の日数がかかっていると思います。何ヶ月も、いやひょっとしたら1年とか2年とかそういう単位だったかもわからないんですが、マルコはこれをほんの数行にまとめているわけですね。まあ細かな描写をするには文章の表現力というのが求められますから、マルコという人はそういうことが得意なタイプではなかった、そういうふうに言えるかもしれませんが、このように短い文体だからこそ伝わってくるものがあるのではないでしょうか。修飾語をほとんど用いないで事実だけを淡々と書く。学校でもしそんな作文を書いたら先生から良い点数は絶対もらえません。そんなマルコの文体ですけれど、今日のこの私たちに与えられた福音書にですね、一つだけ目につく修飾語がございます。しかもこの短い箇所に二度も用いられています。それは何かと言いますと、すぐにという言葉です。二人はすぐに網を捨てて従った。すぐに彼らをお呼びになった。イエス様が弟子を採用する時の時にこういう表現、修飾語がすぐにが二つ使われて、とても際立っていますね。他の言葉がないだけに、まあ、文体というのにはその人の書き癖というのが出ますので、これはマルコが好んで用いた癖のようなものなのかもしれません。しかしながらその一方で、この書き癖と事実だけを淡々と綴るという独特の文体から、マルコがとっても急いでいた、急いで書いた、そういうことが伝わってこないでしょうか。早く知らせたい、そういう気持ちです。いえ、もっと切迫した、緊張感、緊迫感も伝わってまいります。うかうかしてられない、時間がもうあまりない、そんな焦りさえこのすぐにという単語から感じさせられるのです。時は満ちた、終わりが近い、だから一刻も早くイエス・キリストに起こった出来事を、事実を多くの人たちに伝えたい、伝えなければいけない、そんな意識がマルコに働いたのだと思えてくるのであります。時は満ちた、神の国は近づいた、イエス様が発したこの御言葉と、マルコのこの緊張感、緊迫感というのが重なり合って、今日私たちに御言葉が届いてこないでしょうか。神の福音、イエス・キリストの福音、その述べ伝えは ここから始まりました。福音宣教、イエス・キリストの福音の述べ伝え、イエス様の救いが述べ伝えられていく中で、神の国が近づいているのであります。それは今も続きます。これからも続きます。2000年前イエス・キリストがそうしたように、今日私たちが、教会が福音宣教を続けていく、そしてそれを受け取っていく、これを日曜日ごとに絶え間なく繰り返していくとき、神の国が私たちへと近づいてくるのです。お祈りいたします。主なる神様、時は満ちた、神の国は近づいた、今日このイエス様の御言葉から私たちは、あなたが私たちに近づいてくださっていることを教えていただきました。イエス様の福音はこれからも告げ知らされて、人々の心へと届き、救いへと導かれる人が与えられ、そして私たちがそのことを共に喜べますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。